誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。皆様おはようございます。神戸永田教会の吉田稔です。先週は大原美術館物語というタイトルでお話をさせていただきました。倉敷にあります大原美術館は、実業家の大原孫三郎と画家の小島虎次郎と岡山孤児院の創設者石井十二の3人の男たちの出会いから生まれた美術館であるというお話をさせていただきましたけれども、今日から何回かシリーズで、その大原美術館の創設者である大原孫三郎に大きな影響を与えましたキリスト者、石井十二という人についてお話しさせていただきたいと考えています。石井十二は、福祉という言葉さえまだ定着していなかった時代に、22歳の若さで孤児救済事業に着手し、実に3000人を超す孤児たちを育てて世に輩出した日本における社会福祉事業の先駆者です。石井十二は1865年に宮崎県固有郡上江村、後の高鍋町の下級藩士の家に生まれました。少年時代の十二は体も大きくわんぱくでしたが、大変心の優しい少年だったそうです。彼が7歳の頃、秋祭りの日に母は十二に木綿の着物に新しい手織の紬の帯を締めさせて送り出しました。ところが祭りから帰ってきた十二は、そのきれいな紬の帯の代わりに汚らしい縄の帯を締めていたのです。不審に思った母が、どうしたのと尋ねますと、友達のまっちゃんが汚い着物に縄の帯をしていたのをみんなにからかわれていたので、自分の帯と取り替えてありましたと十二は言います。そしてそれを聞いた母は、それは良いことをしましたねと褒めたそうです。母の信子は、困っている人がいれば手を差し伸べる心の優しい人でした。そういう母親に育てられたということが、十二の人格に少なからず影響を与えたに違いないと思います。工学心が強かった十二は、地元の学校を卒業した後、14歳で東京に出て学び、世の中や国のために役に立つ人になりたいと常々考えていた十二は、海軍士官になることを目指しますが、体調を崩してやむなく郷里に帰ります。そして熱心なキリスト者である医者荻原ドド平と出会い、聖書を渡され、また彼の勧めで医者になるために岡山県の医学校に入学し、やがて十二自身も洗礼を受けてキリスト者となります。そして医学校を卒業して医師としての実習も兼ねて、岡山県の田舎の診療所で働いている時に、生涯をかけて献身する務めに目覚めるのです。診療所の近くに弘法大師を祀るお堂がありまして、そこは巡礼に来た人たちや、今でいうホームレスのような人々が雨露をしのぐ宿のようになっていました。十二は毎朝そこを訪ねて、寝起きしている人を見舞い、握り飯を配っていたのですが、ある日、巡礼中に夫と死に別れた貧しい二人の子供連れの母親から、子供を一人引き取ってもらえませんか、二人の子連れでは雇ってもらえないのです、と泣きながら懇願されます。すでに結婚していた十二は悩みますが、妻とも相談し、8歳になる男の子を引き取るのです。そのことがきっかけとなり、その後も さらに二人の子供を預かることになった従事は、医者になるべきか、孤児たちの育成のために生涯を捧げるべきか悩みます。そんな時に、イギリスで1万人を超える孤児を救済したブリストル孤児院院長のジョージ・ミューラーが来日し、東京や大阪で講演をしまして、その様子が新聞や雑誌で紹介されたのです。その記事を読んだ従事は、我が意を得たりと共鳴し、私は日本のジョージ・ミューラーになろうと決心するのです。父親は反対しました。必ず医者になれ、出なければ帰るな、ときつく戒めました。けれども従事は、医者になる者は他にもいるが、孤児を救おうとする者は少ない。自分の一生は孤児救済に捧げようと決意するのです。その時の石井従事の心にあった御言葉が、あなた方は神と富とに仕えることはできないという主イエスの御言葉であったと伝えられています。彼があの貧しい母親から、子供を引き取ってもらえませんかと頼まれた時に、丁重にお断りをして医者になったとしても誰も責めることはできませんし、まして彼は神に仕えず富に仕えたなどと誰も裁くことはできません。でも従事自身にとりましては、その子を引き取るということが神に仕える道であると示されたのです。何かの選択を迫られるときに、自分にとってどちらが得かという判断基準は大切だと思います。けれども、そこで主イエスの御言葉を思い出して、どちらが愛することになるかと考えて、愛に近い方を選ぶとしたら、それは人の目には愚かに見えるかもしれませんが、お金には代えがたい主にある愛の物語がそこから始まる。あなたからも始まるのです。